約10分
さあ始まりました BMW で約10分
イエーイ
この番組は BMW に乗りながら約10分間ゆるくお話をする番組でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は初めて出演する、フィアーというものです。
フィアーさん、
はい、
いつもサックという人が私相方ですけど、本日のゲストはフィアーさん。
新たな相方が出てまいりました、
はい、ちょっと気になるところですね。
はい、何が気になりますか。
フィアーさんのお名前はまずじゃあ
はい、フィアーって
由来と言いますか。
私はまあ4シリーズ大好きなのでですね、はいはい、あのドイツ語の4を意味するフィアー。
ドイツ語で4ってフィアーって言うんですか。
うん、フィアーみたいな感じ、
はい、みたいな感じ、まあ、正確な発音はちょっと
ネイティブじゃないんですけど。
そうですね、フィアーさん、なるほど、いいですね。4シリーズ新しく、まあ、年末ですけど出ましたしね。
そうですね、
割と新しいモデルということで、はい、普段は何されている方なんですか。
あ、よく聞いてくれました普段は工場の隅っこにブルーシートを敷いて、
はい、
まあ、のんびりと工場の風景を眺めているだけですね。
なかなか珍しいですね。工場の隅っこ、
ね、そうですね、
なんか見守ってるんですか皆さんが。
そうですね、お地蔵さんみたいな存在なんですかね。
あ、なるほどなるほど、はい、なんとなく想像がつきました。
あ、想像つきましたすごいな、やっぱり。
いや、面白いですけどね。
お、どうもありがとうございます。
なるほど、工場が拠点、まあ、
そうですね、一番やっぱ工場で好きなのはリフトの上に乗って。
はい、リフト、
はい、自分が乗って、車じゃなくて、ちょっと高いところから工場を見渡す、はい、これがなんか至福の時間ですね。
へー、あ、でも誰にも見られなくていいかもしれないですね。
そうですね、まあ変なことしてるなと見ている人がいるのかもしれないですけど。
へー、面白い、そんな方が調布支店にいたのは最近知りました。
びっくりですね、はい、ちょっと調布に高いところが欲しいんですけど、高いところを眺めるいいところは多分リフトの上なんじゃないかなと。
確かに、はい、高いとこ私も好きですけど、リフトは乗ったことないですね、さすがに。
僕高いとこ苦手なんですけど、リフトの上だけは好きなんですよ。
それはじゃあもう車とちょっと気持ちが一緒になってるんですね。
あ、そういうことか。
じゃあ
やっぱり車に対する愛なの
かもしれないですね。
これはそういうことだったんですね。初めて自分で
聞き
ました。
私の考えですけど。
さすがです。はい、
そんなことで、フィアーさんと私、調布ジーニアスのポルティが今回お送りしたいと思います。
ポルティ、
うん、そうです、ポルティ、
いい名前だよね。
はい、
いい名前だと思う。
いい名前です、ありがとうございます。いいですよね、うん、偶然に偶然が重なり、
偶然
そうなんですよ、
そうだったのか、運命だったんですね。
運命です、はい、で、今日はじゃあどちらの方に向かいながらお話していきましょうか。
今日はまあ調布で、なんて言いますか、私個人がなんて言いますか、こう印象強く持っている調布飛行場ですね。
ああ、調布飛行場。
そう、都内だとまあ
そうですよね、
なかなか珍しい施設が近くにあります、
ね、うん、こんな近くにあるとは思わず。
またちょっと眺めのいいところ、あとは今桜のシーズンなんで、桜もなんか見るんじゃないかと期待して、調布飛行場の周りを、はい、偵察しに行くところですね。
向かっていこうとします。今何に乗られてるんですか。
今日も、はい、前回でしょうか、まあ、X4M に乗っています。
はい、X4M、はい、かっこいいですよね。
そう、やっぱりデザインが一番の車ですよね、
はい、そうですね。
SUV タイプだけど後ろがストーンと凝っていて、はい、ちょっとこう荷物は乗せられるのかなと、後ろの席狭いんじゃないかなと思うんだけど、かっこよさがやっぱり、
わかります、
来るよね。
私も SUV の中でそのクーペタイプの SH が好きなんで。
そうだよね、
はい、
そう、今やっぱり女子にモテる車ナンバーワン、こういうタイプじゃないかなと。
いや、本当に思いますね、私も。かっこいいです。さらにこの X4M というね、
そう、スペシャルな
モデル、はい、
M ハイパフォーマンス、
さらにコンペティションという、
コンペティション、その中でも一番グレードの高いモデルになるわけですよね。
はい、なのでいろんなスイッチがついてたり、まあ、メーターとかも細かかったりしますけど。
そうですね、普通の BMW の車とは エンジンスタートボタンが赤かったりとか、ね、ハンドルに見慣れないスイッチがついていたりとか、
はい、カーボンがこう使われてた、
そうですね、インテリアトリム、ナビパネルの下のあたりはカーボン張りだったりです
ね。そうですね、
すごいいい出立ちいいですよね。あとこうちょっと鳴り響いてるエンジン音ですか、
はい、
これもまたやっぱこの車の一番の価値ですかね。
あ、今ここはスタジアム通りというところに、
そうですね、第1回の目的地だったスタジアム通りです
通ってますけど、桜がものすごく綺麗で、ちょっと写真撮りながら話しますね。
どうぞどうぞこれを逃したら1年後まで見られないですから。
ですよね、 XOM の話を遮ってまで桜をちょっと撮らないければ
じゃあ皆さん歩行者の方、桜じゃなくて X4 を見せちゃいましょうね。
そうですね、はい、X4 と桜のコラボレーションということで、でも本当に綺麗ですね、ここ。
そうなんですね。
今度写真撮りに来てもいいくらいですね、車の写真。
そうですね、でもすでにもう止まっている方々がいっぱいいて、写真を撮っていたり桜を眺めていたり、
いや結構開けた道路で走りやすいし、いいのではないでしょうか。X4M についてちょっと、はいはい、私自身も疑問だし、多分多くのお客様も疑問だと思うので質問をしたいんですけど、
はい、
なんか M モデルでもこの X4M と X4M コンペティションってあるじゃないですか、
うん、
その違いって何なんですか。
まずですね、
はい、
X4M というのは、まあ、X4M の中でもスタンダードとされている、
はい、
モデルで、
はい、
エンジンのまず馬力が違います、
は
い、X4 のそう M は480馬力
ですね。480馬力、
はい、
それでもかなり高いですけど。
そうですね、でもコンペティションになるとこれが30馬力があって510馬力になりますね。
なるほど、馬力がまず違うと。
そうです、まあ並べて良いとすると当然コンペティションの方がちょっと速いっていう感じですね。
そういうことですね。
あとは、外見が結構変わりますね、
はい、
ヒドニーグリル、あのサイドミラー、
はい、
あとはリアのモデルエンブレム、
はいはいはい、
あとはリアディフューザー、リアマフラーの部分ですね、
はい、
マフラーもそうですけども黒くなりますね。
なるほど、エンブレムもちょっとこう黒い加工がされてたり。
そうです、そうです。で通常モデルはシルバーのクローム、まあ、
はい、
M でない BMW モデルと基本的には共通の雰囲気になりますかね、
うんうん、
でインテリアもちょっと違います。あのシートベルトがこれ、
はい、
よく見るとなんかおしゃれじゃないですか。
そうですね、なんか赤とブルーと紺みたいな感じで、
はい、
ラインが入ってますね。
そうなんです、この3色の意味覚えてます。
はい、ウォータースポーツ、
うん、の3色あるけどどういう意味だ
ウォータースポーツの
鉱山
カラーです。
カラー、はい、どうやら鉱山のようです。
あの、あれです、赤と青を掛け合わせて真ん中が紫みたいな。
なるほど、ちょっと舌足らずな感じがしますが
お願いします。
3色のうちの赤がモータースポーツへの情熱を示している 赤、情熱の赤で、ブルーは BMW のブルー、
BMW のブルー、はい、
混ぜ合わせて紫。
なるほど、ちょっと確かに言葉が足らず
抜き打ちポルティマをテストでした。
すみません、怖いです、こういうの。
ちょっとすごい楽しかったです。
ちょっと意地悪なんですかね
意地悪かもしれないですね。はい、
はい、
ということで X4M と X4M コンペティション、
はい、
馬力と見た目と、
はい、
装備がほんのちょっと違う。
なるほど、
はい、であと足回りとかもコンペティションの方が基本的にはハイスピードに対応するということでちょっと硬いかなという印象で、実際にも専用セッティングという名前で呼ばれていますね、
はいはい、なんか細かいんですかね、設定も細かくできたりするんですか。
そうですね、あとはまあオプションが増えたりしますね。カーボンセラミックブレーキ、あの軽くてより効く、よりたくさんの熱を受け止められるブレーキというものもまあ、設定可能になったりしますよね。
なった
です。はい、そんなところでした。わかりましたか。
わかりました。なんとなく
X4M とじゃあコンペティションだったらどっち選びますか。
まあ、私は X4M ですかね。
普通のでいいと
なるほど、まあ、そんな言い方するとちょっとあれですけど、
はい
はい、
なるほど、そうです。
ちょっと使い切れるか心配ですよね。
見た目がまあほとんど、
うん、
同じだとしたら X4M でいいやってなっちゃう気持ちもわからない
ですね。結構価格も違ったりしてきますもんね。
そうですね、
はい、
まあ、あとはマフラーの音も結構大きくなりますから
。あ、そうなんですね。
ちょっとそこまでじゃなくていいなっていう方にはそのノーマルの X4M、まあ、ちょうどいい存在です、
ね。はい、うーん、X4M を乗る上で試してほしい、なんですか、機能とか
試してほしいこと。まあ X4M でだけじゃなくて M モデルみんなそうなんですけど、
はい、
こうエンジンやサスペンション、ステアリング、
はい、
トランスミッション、
はい、
あとマフラーサウンド、これらが全部こう自由に設定できるビスポーク設定というものがまあ存在してですね、
は
い、自分だけの味付けっていうものができちゃうんですよね。とても
より細かくこう調整できるってことですかね。
そうそう、それができるのが、
はい、
とてもなんていうんですかね、ちょっとこだわりがちな方にはですね、もうまさしくぴったりな車になっているというところです。例えば今も、
はい、
これエンジンのスポーツモード、スポーツプラスモード、
はいはい、
コンフォートモード、
はい、
あ、ごめんなさい、エフィシエントモードですね。
エフィシエントモード、
サスペンションも同様にコンフォート、スポーツ、はい、スポーツプラス、ステアリングもそうですね。
一つずつじゃあ3個なんですか、3部門分けてこう設定できる、
一つのカテゴリーに対して要素に対して3つの設定はだいたい用意されている、はい、でシフトレバーも、通常ドライブロジックっていう名前で呼んでますけど、はい、このバーが1本2本3本バージョンで、3本にバーが光ってるときは一番シフトレバーの、
はい、
あ、シフトチェンジのスピードが速い。でこれがどんどんバーが消えていくと、
はい、
シフトチェンジのスピードが遅くなって、
なるほど、
まあ、逆につながりが優しくなって、
うーん、
あ、ジェスチャーコントロール、ントロール暴走しましたあれあれです、
はい、そういうことだったんですね。
そういうことです。
3本、
あとはオートマチックモードで走ってるときは、
はい、
これを上げていくと低いギアで引っ張ってくれます。今も2速でずっとガーッと走ってます。ギアが変わりません。オートマなんですけどギアが変わってくれません。
あ、そうなんですね。4000
回転ぐらいでギアが変わりました
そんなモードがあるんですか。
変わってくれます。
面白いですね。
そうなんですよ。ここまで求めるという方はなかなか、
まあ、コア
な、ね、いらっしゃらないかもしれませんが、ね、まあ、でもハイスピードで走るときにはやっぱりこういうモードがあると非常に助かるっていうシーンが多いんですね。これが現代のスポーツカー、どなたでも走らせやすいようなスーパーカー、スポーツカーみたいな、
普段使いもできるし、
と、そうですね、このスイッチの切り替えでスポーツカーモードと普通の車モードに切り替えるみたいなですね。
現代的ですね。
そうなんですよ。1台の車で数台分の設定があるっていうのは、まあ、夢の車ですよ ね、
ですね。その調整とか、 なんか記録できるんですか。1回以降この味付けいいなって思ったやつは
できます。シートのこうメモリーポジションみたいな感じで、はいはい、こうボタンをポチポチ押しながら、
はい、
好きなモードを作ったらハンドルにある、
はい、
M の1とか M の2のボタンを、
ね、
長押ししていくとピポンと出して、
はい、
そのボタンを1回押せば次からその設定が読み込まれるって感じになります。
上書きとかも可能で、
上書きももちろん、
じゃあ同じようなシステムなんですね。
だから走りながらもうサーキットとか攻めながら設定を変えることが容易にできちゃうんですね。
優秀ですね。
そう、とても優秀なんですよ。コーナーごとに設定を変えて最適なこう、はい、モードで走るっていうことができちゃうとか、
はい、
そういう使い方をするためにハンドルにわざわざこうモードチェンジのスイッチがつく、これは M モデルみんな特徴ですね。
いいですね。
使い切れそうですか。
まあちょっと練習が必要かもしれないですね。
そうですね。まあ練習すれば大丈夫。
まあ練習は、まあ、誰でも必要ですかね。まず覚えることが。
でも練習が必要ってことは自分の腕は多分上がるよね。
まあそうですね。練習をして身につけて。
そう、何かを使いこなすっていうのは、車とともに自分が成長するっていうことで。
そうですね。
僕はやっぱり M の車 車に乗るっていうのを自分の腕が上がるんじゃないかってそういう期待を込めて乗る車だと思っています。
いいですね。
そうなんですよ。
なんかどんどん素人できますね。
そうですね。こう知的
あこうやって設定するとこうなるんだとかこれは合わないとか確かめられます。
そう体で感じながらいろいろ調整できるってとてもいいですね、はい、
なるほど。
さあ今10分ぐらい経っちゃったんじゃないですか。
そうですね。
結構
時間は15分
お
今経ってます。
いつも通り
意外とそうなんですよ、
はい、話すと約10分と言いつつ
あっという間なんですよ。で今は、まあ、調布飛行場は着きましたね。目的
今調布飛行場の前に
知りたぐらいですかね、
ぐるぐる回っております、
はい、まあ近かったですね。なので調布支店来た時は調布飛行場もこう通ってみて、はい、特にこの時期通ったら桜並木が
もうすごいですね。さっきから
とても綺麗でしたので、
しゃべりながら触れないのはもったいないぐらいに桜のトンネルの中も
ちょっとフィアさんの饒舌な動画桜もしっかり綺麗でしたので、ぜひ来ていただければと思います。
はい、お待ちしております、
はい。何か伝えたいことありますか？最後に。
はい、調布支店に来て、はい、X4M に乗って、
はい、
今と同じコース皆さんも走ってみてください。
いいですね、
楽しいですよ。
そしたらこのラジオともリンクして、
皆様だけの、はい、
ね、
放送しない生放送をしていきましょう。
確かにこのラジオ流しながら乗ったらちょっと面白いかもしれないですね。まあ、ということで今回はこの辺にしておきましょうか、
はい、じゃあまた次回楽しみにしててください。
また次回、はい、楽しみにしててください。ありがとうございました。
ありがとうございました。